皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康晴先生と私総司で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回なんと100回記念ということでですね、ゲストとして京都府立医大眼科特任助教の加藤博明先生にお越しいただいております。加藤先生、徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まあ、今回、まあ、その加藤先生にはですね、まず最初にこう今までのご略歴と今まで取り組んでこられたことについて少し簡単にお話しいただきたいなというふうに思います。加藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕自身はまあ2007年に浜松医大卒業して、そこからあの眼科医として京都府立医大の眼科に入局しました。で、その後、まあ、あの眼科の白内障とか緑内障の手術を専門とした医者として、もうあの手術に明け暮れる日々を過ごしていたんですけど、緑内障の手術する中で、緑内障の手術、まあ、緑内障が、まあ、あの患者さんがだいぶ失明に近づいてから受ける手術で、その人たちに対して何かあの、もっと早く、緑内障という病気を知ってもらおうと、啓発のためにまあ、医学教育が必要だということで、医学教育の道に、行って京大の医学教育推進センターというところに所属しました。で、患者さん教育している中で、医療者への、教育も、もっと眼科のことを知ってもらうべきだというところで、そこから、まあ、非眼科の先生方に、眼科の教育をするという、ことを、やりだして、その中で、非眼科医と眼科医をつなげるというような遠隔医療とかというような文脈にも、まあ、手を出すというかということもやっています。で、昨年厚生労働省に1年今日、出向していまして、そして今は、この遠隔医療をやったり医療制度のことをやったり、眼科のことをやったり、あとまあ医者の未来の新しい生き方ってどうしたらいいんだろうみたいなことを考えたりというような、感じで、生きているのが、現状です。
なるほど、ありがとうございます。ここで聞かれて、あの徳田先生いかがですか？
はい、そうですね、医学教育をですね、やっぱり、目指す方っていうのは大変貴重ですよね。なかなかですね、医学教育って大事なんですけれども、それをこうね、プロフェッショナルとして、ね、やっていくということですね。きちんとしたこの教育理論とかですね、リサーチも含めてですね、やっていくと、まあ、そういう人材というのが必要なんですけれども、まあ、それをやってですね、まあ、さらにこの行政の経験も積まれるということですね、まあ、今後はもういろんな分野での活躍が期待されるということでですね、みんなで応援したいと思っております。
徳田先生、ありがとうございます。まあ、僕からちょっとお聞きしたいなというふうに思うことは、その基本的に医師のキャリアの中では、こう臨床研究教育というこの3つが基本であるというふうによく言われると思うんですが、それにプラスしてこう行政とか、あるいはビジネスの世界にも加藤先生行かれていると思うんですが、そういうこういろんな多面的なアプローチをする中で、こう加藤先生ご自身のこう軸みたいなものってどういうところにあるのかなっていうふうにちょっとお伺いしたいんですけれども、なんかこう多分加藤先生からするといろんなことやってるけど、でもなんかその共通した課題とか、あるいは共通した取り組みみたいなものもあるんじゃないかなというふうに思っているんです。
はい、僕自身は、まあ、やっぱり一番のアイデンティティは眼科医なんですね。で、眼科医で、もともと眼科医になろうと思ったのが大学4年生ぐらいの時に、QOL を見る医者の中で、それでその中で目が見えない、耳が聞こえない、手足がないとか、その中で目が見えないのが一番辛いんじゃないかと僕自身は、その時思って、で、目が見えない人を一人でも、救おうと思って眼科医になったと、失明する人を少しでも減らそうと思って、一人でも救おうと思って眼科医になったっていうところが、僕の中では一歩、軸としてバシッと走ってるというふうに思っていて、全てまずそこから、そこが源になって何でも今行動しているので、やはり自分のなんか今日もさっきプロフィール何ですかって言われると、やはり眼科医っていうのが自分の一番のプロフィールかなというふうに思っていますね。
なるほど。徳田先生いかがですか？
はい、そうですね、 やっぱりまず臨床のですね、基本的な診療能力を身につけて、実際のですね、やっぱり患者さんのケアをね、もうプロとしてやってい、かれると、まあ、これがまずあってからこそですね、次の世代あるいは周りの周辺の方々を教育していく、あるいは研究を重ねる、そしてまあビジネスシーンとかですね、そういったものにもまあ応用すると、まあ、そういうことですから、やっぱり基本的なですね、診療能力、そして自分の専門分野のですね、トレーニングをきちんと受けて、これをねできるようにすることがまず最初のスタートだったっていうのはですね、まあロールモデルとしてですね、とてもで貴重だと思いますね。
なんかそういう中でこう特にビジネスとかこう行政っていう中で臨床医だからこう価値を発揮できることってどういうことがあるのかなというふうに思うんですが、加藤先生いかがですか。
なんかまあ今ソシから聞かれたのって、まあそのビジネスっていうところがまず一個だと思うんですけど、そのビジネスの医療かけるなんかビジネスみたいな分野の人とかとお話をするときは、結構その3つ、まあ、大事なことというか3つなんか要素があって、1つがまあ医療現場の話で、1つが医療制度の話、そしてまあ3つ目が、ビジネスのまあそういうノウハウというか、今まで、他の業界とかでも使われているビジネスのまあやり方というか、なんですけど、その中で結構その制度って弁護士さんとかに、企業とかが聞いても分かると。で、まあ、ビジネスのところの分野はそういう企業とかビジネス自分でいろいろやってるんで、まあ、できると。でそういうだけど現場のところっていうのが、やはり現場の、医師というか現場で働いてる人じゃないとやっぱり分からないところっていうのがあって、例えばなんか調査だけしたらそこにこういうサービスってないなっていうことであっても、そのサービスが例えばできたとしても全然ニーズがなかったりとか、こう、まあ、ものとして作っても今まで他のもので代用されてるからそんなもの作ってもあんま意味ないよとか、そういうような現場感というか、そういうところが、結構医療で今、まあ、ビジネス業界の人とかと例えば触れ合ったりするときに、まあ、今自分は結構こういうインタラクティブな、まあ、他の業界と医療とかをまあつないげることを結構やってるんですけど、そういう時やってる時に、結構現場を分かってるっていうところはだいぶ強みになっているかなというふうに思います。
そのなんか具体的にだからどういうところでその現場感覚とか現場のその経験を活かせるものなのかなというふうに思うんですけど、例えばどういうところでなんか、あ、これで経験なんかこう現場経験とか持っててよかったなというふうに思った時ってどういう時はありますかね。
現場経験があってよかったなっていうふうに思う時は、何でもそうですかね。例えば、こう遠隔医療とかが今まあ盛んですけど、遠隔医療のこの例えば医者とかをつなげるようなサービスとかを、していった時とかでも、どのような何か、対局では、まあ、医者と医者とかじゃなくて、そのこう医者と、まあ、コメディカルというか、まあ、多職種で何かつないでいったら何かいい感じになるんじゃないかなっていうふうに、ICT の力とかテクノロジーの力を使ったら、でそこでは会話ができたり生まれるんじゃないかなっていうふうにするんですけど、それがどうかな、例えば眼科とか皮膚科とかの場合であってもどういうものが、本当に必要とされていたりとか、どういう時にそれが使われたりするとか、そういうところまで設計して、ものとして出さないと、なんか何にでも使えますよとかっていうところだけだと広がっていかないとかっていうような場面ですかね。今はなんかあんま具体的に落とせてないかもしれない。
徳田先生いかがですか。
そうですね、やっぱりいろんな新しいテクノロジー開発するにあたっては、そのユーザーのマインドっていうんですかね、そのユーザー側のね、やっぱりそのタスクがどうなってるかとか、ニーズがどうなってるかとかね、そしてその相手である患者さんのニーズどうなのかと、立場はどうなのか、期待は何なのかっていうのをね、 やっぱり肌感覚で分かるっていうのがですね、やっぱり現場で、きちんとトレーニング受けて、まあ、それをね、まあ、もう経験として積んでるということが大事ですので、やっぱりそれをね、生かした上で行政とか、まあ、そして新しいそのテクノロジーの開発に生かすというのが大事ですよね。だからそのタイミングですよね。どの段階でそのテクノロジーの開発にね、加わるのかという時に、やっぱり、いろいろなやっぱりタイミングってあると思いますが、まあ、これから若い人たちの、まあ、モデルとなりますよね。
なんかそういう意味では先ほど加藤先生もおっしゃってましたけれども、なんていうかこうテクノロジーを入れる前にもうすでになんかこう代替されているものがあるから、あんまりこう入らない部分があるっていうふうにおっしゃってましたけれども、じゃあなんでこう医療現場ってそのテクノロジー化というかテクノロジーが入っていきづらいところがあるのかなというふうに思うんですけれども、加藤先生いかがですか。
どうしてテクノロジーが入っていきにくいか、いきにくい場所があるか。
はい、
テクノロジーがもう入ってるところっていうのは結構入ってると思うんですね。電子カルテだったり、まあ、他の例えば、病院の在庫がどういうものかっていう抱えたりとかっていうふうに、テクノロジーが、入ろうと思ったらもう入ってるところっていうのはあると思うんですけど、僕はなんか何でもこう考えがテクノロジーがあるからそれを現場に入れようってしがちなところが結構、問題なんじゃないかなって。本当になんか現場に入ってくるときってテクノロジーがもう圧倒的にもう飛び抜けたようなテクノロジーが、圧倒的に飛び抜けたサービス、テクノロジーと医療が掛け合わさってサービスが出来上がったら、結構その現場に入ってきてるかな入ってこないかなっていうような議論とかにはならないんですけど、まあ、具体的な話をしていくと、電子カルテって結局今電子でやっていてもその電子にするメリットとかっていうところがいまいちそのユーザーというか、病院で感じられないからそこまで導入がいっぱい進んでいかないと。けど今から例えば電子カルテで、をすることでクラウドで例えばカルテとか共有できて、そうすると、在宅医療、遠隔医療とかでしてる場合、その病院と、まあ、ちょっと出たところとかで、クラウド、参照ができるからやっぱり電子カルテがいいとか、それとか例えば電子カルテをするときに、例えば大学病院だと電子カルテ入力横で、シュライバーとか病院で言う人、いろんな呼び方があると思うんですけど、その横で入力する人がいたり、あとまあその電子カルテの後、病院 の会計ソフトにつないで、お金の計算してくれるような事務方の方がいたりとかっていうところがいると思うんですが、電子カルテにすることによって、例えばその患者さんと対面で喋ってることを、マイクで、こう撮って、それを、あたかも横で、研修医とか今シュライバーでこう打ち込んでくれるようなことを、こうウェブ上で同時に電子カルテ上に打ち込んでくれたりとか、あとそれとか電子カルテで入ってるやつのそれを保険点数、保険に直す保険点数でどれどれが取るかとか、事務方の作業をするっていうところもバックオフィスみたいな感じでどっかでアウトソーシングして、そしてこう病院に持ってこれるというような、なんかその電子カルテを介するもうサービスとかっていうものができてくると圧倒的に導入されるんですが、今なんかただそういうテクノロジーがあって、それで医療の業界があって、なんかこれまあやってみたらどうかみたいなところの話しか結構されていないので、入ってるのが少ないんじゃないかなというふうには個人的には思っているというような感じです。
なんか断片的なところを変えるというよりは、その医療のプロセス自体に、まあ、どういう価値があるのかということを考えた上で、うん、テクノロジーを考えていかないといけないというふうに、まあそういう話だったかと思うんですけど、徳田先生いかがですか。
そうですね、まあ、ぜひお聞きしたいのはですね、電子カルテってね、いろいろこういろんなこのね付加価値があると思うんですけれども、実際その中でどういったものをですね先生がやられているのか、やろうとしているのかっていうのをね、ちょっともしその将来その 実現できるようなものとですね、まあ、夢の段階であるというものもあるかもしれませんが、ぜひですね、私たちもちらっとお聞きしたいなというところありますよね。
やっぱりこう電子カルテとかっていうところだけではないんですけど、ただ結局なんか僕は思ってることって、未来を想像して未来にないものをまあ今作るという、まあ有名な言葉がありますが、まあ、それなんじゃないかなっていうところが一個と、あと、まあ、ドクター X の大門未知子じゃないんですけど、医者が私医者じゃない仕事をやらないとか、ドクター X の大門未知子が言ってるように、なんかやっぱり医者が、必ずしも医者じゃなくてもいいことをこう助けるようなことっていうのが何かしら、できるとより良くなるんじゃないかなっていうふうに思っていて、やっぱり病院で僕は研修の時とかもやっぱやっていた書類の、まあ、下書きとかデータ入力とか、あと電カルに、ね、変わった時にやってたようなスキャンとか、ああいうものとかがこうアウトソーシングできるというか、なんか手伝ってもらえたりとか、それとか、まあ、それは一個の例だったりしますし、先ほど言った電子カルテのところの、を介したアウトソーシングだったりかもしれませんし、何かしらやっぱりこう医療者ファーストっていうか、今都民ファーストみたいな感じで医療者ファーストっていうところで、何かその医療者が本当に、働きやすいというか、医療者が一番何かやれるっていうことを、自分の、まあ、パフォーマンスを発揮できるっていうことを何かやれることを考えたりとか、自分のその時間、空いてる時間というか、例えば困ってる人が片やどっかにいて、そして、自分はちょっと、今時間的に余裕があるっていう時に、そのシェアリングエコノミーの概念じゃないんですけど、そういうのが共有できるとかっていうのが今の、医療で今後何かしらやれるといいかなというふうには僕自身は思っています。まあ、また具体的にいろいろどういうふうになっていくかっていうところは、また自分もいろいろ模索しながらだし、まあ、自分がやるかっていうところもまああるのはあるんですが、そういうことがもっと今必要かなっていうふうには考えています。
加藤先生ありがとうございます。なんか、まあ今回の話ちょっとまとめますと、まずその眼科医としてこう臨床をスタートされて、でその眼科というものを軸に、そのいろんなプロセス、つまりその臨床研究教育、そして行政ビジネスっていうところで、その全体の包括的に、まあ、こう取り組む必要があるというふうに感じられて、今までやってこられたのかなというふうに思っています。でそれでこう今はそのよりこう医療の全体のプロセスの中に、それをこうどうそれぞれのこう関わる人たちがおのおののこう価値を提供できるかっていうところを、まあ、そのテクノロジーも一つのツールとしてこう導入されていくような仕事をされているのかなというふうに思いました。徳田先生、加藤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。